森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントのかよです。質問が届いています。
はい、
20代会社員男性からの質問です。
はい、
発達障害で格安 SIM の迷惑メールについて個人ができることはどんなことでしょうか、というふうな質問が届いております。
はい、
先生お願いします。
はい、ですね、
はい、
結論的にはですね、
はい、
法規制の関係から、受信者が送信者へ、制裁を加えることはほとんどないんですけど、
はい、そうですね、はい、
ないんですけど、ただまあ、迷惑メール送信元との間には必ず多くのユーザーが利用する通信網、サーバー、プロバイダーなどがありますので、金額が難しいんですけど、はい、制裁的な方法を除き、目には目を、歯には歯をで対抗すると同じく、法規違反となる可能性がありますので、個人としてどこまでできるのかっていうところに関しては、
はい、
それは通知しかありませんと。
はい、
で、まずメッセージソースを Google が提供している、メッセージヘッダーで解析してみていただければいいんですけど、
はい、
偽造している場合もあるので完璧に追うことはできないんですけど、
はい、
メッセージソース、メールヘッダーの中の経路を視覚的に見ることが可能なんですね。
あ、はい、そうですね、はい、
で、メッセージヘッダーツールというのがありまして、
はい、
はい、で、これで一応分析をすることができます。
はい、
はい、で、そのメッセージソース内にある、ものを参考にすると、例えば IP アドレスとかが分かったりとか。
なるほど、そういうふうに出るんですね。
はい、 IP アドレスで検索するといいんですけど、
はい、
ちょっとこれか、結構ね、その IP アドレスさえ分かれば、これか、JPNIC Who is Gateway っていうので検索していただくと、
はい、
Google で、一応綴りでお伝えしておきますと、
はい、お願いします。
JPNIC で、スペースで WHOIS スペース GATEWAY って検索すると、
はい、
一番上に出てきたページに飛んでいただいて、
はい、
でそこで、ネットワークのアドレスとかを調べることができるんですね。
あ、はい、
で、ここに記載されたアドレスが苦情受付アドレスとなりますので、スパムメールを受信した事実をメールフォームやメールヘッダーと合わせて申告するわけですよ。
はいはいはい、
はい、
なるほど。
で、国外に関しては、ANSI スペース WHOIS スペース GATEWAY っていうので検索したら、はい、出てきます。
はい、
はい、でここに記載されたアドレスが苦情受付アドレスとなるので、そこでスパムメールを受信した事実をメール本部やメールヘッダーと合わせて申告して、迷惑メール送信者は、規約違反となるわけですから、該当するメールアドレスは、苦情対象になるわけですね。
あ、はい、駆除になるんですね、はいはい、
でそれでも収まらない場合は日本データ通信協会に通知しましょう。
はい、
はい、また迷惑メールの中にも悪質なものもあるので、セキュリティ対策が必須になってきます。
はい、
はい、で、迷惑メール相談センターというのがありまして、
はい、そういうのができてるんですね。
はい、そういうのがあります。ググると出てきますんで、
はい、
はい、まあ、もし何かあれば迷惑メール相談センターにもちょっと相談してみてください。
はい、
はい、相談窓口とかありますんで、
はい、
はい、
ですね、皆さん悩まずにすぐに相談してください。悩まずに相談ですね。はい、
でまあ、基本的に、電話でも、相談乗れますんで、乗ってくれますんで。
そうなんですね、
はい、電話の相談も、やってます。
はい、
まあ、料金請求、ウイルス、SNS でのトラブルなどその他の問い合わせに関してはまた別のところで、はい、相談乗ってくれますし、
はい、
はい、でまあ、迷惑メールに関しては連絡先に載ってますんで。
迷惑メールもそこまでなんか進歩したんですね。
そうなんですよ。で、まあ、一応、
ね、
電話番号の方が一応、まあ、03-5974-0068 になります。
はい、はい、
で時間の方が一応まあ土日祝日年末年始を除きまして、
はい、
10時から12時13時から17時という感じですね。
はい、
で、お問い合わせの際は、番号を、よく確かめてかけていただければいいかなと。
はい、
はいはい、で、次にですね、まあ迷惑メール相談センターで、まあ、問い合わせと、あと、まあ、セキュリティ対策としましては、
はい、
軽くて早いセキュリティソフトというのがありまして。
はい、早くて軽いんですね。はい、
マイセキュアっていう。
はい、マイセキュア。
はい、マイセキュアっていう、これまあ一応月額基本料250円なんですけど。
はい、250円ですね。
250円、はい、月額基本料250円で、あなたのインターネットから守るっていう。
はい、
NTT コミュニケーションズのセキュリティソフトですね。
あ、はい、
はい、でまあ有料でもいいのであれば、まあ、月額250円で、まあ、対策していただいたらいいですけど、はい、まあ、ちょっとさすがにね、有料はちょっと、完全無料がいいってなるとあれなんで。
はい、
まあ、完全無料の場合も対策ありまして。
はい、
はい、完全無料の場合も対策ありまして、で、まあ、対策としましては、はい、基本的に、対策としましては、ルックアウトっていう、まあ、アプリで、まあ、iPhone でも Android でもいけるんですけど、綴りは LOOK の OUT っていうキーワードで検索していただくと、はい、ルックアウトっていうアプリがありまして。
はい、ルックアウトですね。
ルックアウト、どうしてもちょっと有料はちょっと嫌っていう場合は、ルックアウトっていうスマホのアプリがあり、はい、セキュリティアプリがありますんで。
はい、
で僕は一応ルックアウト使ってます。
はい、
はい、もう結構便利なのがですね、まあ、もし落とした時とかでも、まあ、ちゃんと通信できてることが条件ですけど、ちゃんと通信とかができてる状態であれば、はい、解析できるんで、どこでなくしたかとか、どこで紛失したかっていう解析ができたりとか、は
いはいはい、メールでもできるということですね、そのソフトで。
ルックアウトで、その要はアクセス、どこにその携帯があるのかを調べることができるんですね。で、セキュリティ対策にもなるので。
はい、はい、はい、いいですね、それは。
はい、でそれで、はい、もし万が一誰かに渡ったとしても悪用されないように、その、紛失した、携帯のデータを消去とかもできるんですよ、遠隔で。
そうなんですか。遠
隔でできる。はいはいはい、まあ、そのちょっと設定しないといけないんですけどね。
はい、
なんで、
でもそれは優秀ですね。
結構優秀でしょ。
はい、
はい、なんで一応、まあ、完全無料がいいという場合は、はい、まあ、基本的にはまあ、そういう感じで、ルックアウトっていう、まあ、アプリがありますので、ね、そちらをインストールしていただいて、はい、まあ、対策していただければいいかなと、
はい、
いうことですね。なので、まあ、基本的には、まあ、ちゃんと、まあ、通報って言ったらですけど、通報でちゃんと、まあ、こんな、ここが迷惑メールだっていうので、まあ、一応言って報告して、はい、あとは、まあ、迷惑メール相談センターに相談するか、
はい、
セキュリティソフトを入れるか。
そうですね。
はい。
はい。
大体対策は以上になります。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。
本日は20代会社員男性からの質問で、発達障害で迷惑メールについて個人ができることは何でしょうかという質問にお答えいただきました。本日は先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回お会いしましょう。
はい。ここで、番組からお知らせがございます。2021年、7月より、本丸ラジライブの、メインパーソナリティになりました。そして、9月の15日水曜日、14時から、 本丸ラジライブの公開収録とコーチングセミナーを、開催いたします。で、あと9月の30日木曜日14時から、本丸ラジライブの公開収録と、健康セミナーを、開催いたします。どちらも、9月の15日、水曜日の14時からと、9月の30日木曜日の14時からで、どちらも開催いたします。で、場所の方が、本丸ラジオの、大阪スタジオの方になります。難波駅から徒歩6から7分ぐらいで、目の前には、なにわ公園があります。ぜひ、来たいと、実際に、公開収録の見学に来たいという方はぜひ、よしに IT クラブの方まで検索いただき、メッセージを送ってください。よろしくお願いいたします。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方はぜひ教室のお名前義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.